どうして世界は傷つけ合うのでしょうか。国と国が争うとき、戦争が起こります。人と人が争うとき、喧嘩が起こります。気持ちが収まらないとき、文句を言って相手を非難してしまうことがあります。私もそうです。強い人が弱い人に打ち勝ちます。頭の良い人が必ずしもそうではない方に嘘をついて騙します。地位の高い人がそうでない人を虐げます。情報を握っている人が情報のない人を出し抜きます。幸せをつかむのは決まって恵まれた人ばかり、そのような構造が世の中にはあります。赤信号をみんなで渡れば怖くない、正直者はバカを見る、お客様は神様。私たちはいつになったらそのような苦しみから解き放たれるのでしょうか。私たちが住む社会は死と悲しみと叫びと苦しみに悩む社会です。どこに正義の神がいるのかと疑ってしまうこともあります。お金持ちと貧しい人の貧富の差も広がる一方です。実はそれでも神はいるのです。神様は本性を隠しています。天地を作られた神はご自身がこの地上の最高権力者であるということを、ご自身が宇宙を支配されているということを、ご自身が歴史を支配されているということを人に見せようとはしません。自らを隠される神なのです。神様はいらっしゃいます。この世に終わりが来る、その時まで神は黙っていらっしゃいます。しかしある時、盗人が来る時のように、日本が沈没し世界が終わる時に、神はご自身の本性を明かされるのです。その時、救い主がやってきて、あらゆる悪を滅ぼし、地上の悪人まで焼き尽くされます。しかしそこにはもはや死も悲しみも嘆きも老苦もない、そのような新しい世界がやってきます。救い主のおかげで天地創造の神を信じる者は癒されて報われて、そして全てが新しくなるのです。2000年前、地中海の東の地でイスラエルの人たちも救い主が来られるのを今か今かと待っていました。全員が待っていたわけではなく、神様の約束に忠実な一部の人たちがじっと待っていました。その救い主メシアが来られれば、自分たちの国を立て直してくれる、そう考えて天国から救い主が地上に降りて来られるのを、生まれて来られるのを待っていました。こうして2000年前のクリスマスがやってきました。父ヨセフは 古くはダビデ王の家系でしたので、パンの家という意味のベツレヘムの町にルーツを父ヨセフは持っていました。時のローマ皇帝、地中海全域を支配していたその皇帝の命令で、ヨセフが住んでいたイスラエルの北の方の片田舎から都の方に160キロも歩いて、やっとの思いで先祖の故郷ベツレヘムにたどり着くことができました。実はまだ結婚していなかったのに、嫁のマリアは身ごもっていて、自分の子でない赤ちゃんを出産する、生み出す寸前でした。大昔はどの国にどのぐらいの人が住んでいるのかはっきりしていませんでした。自分が生まれた誕生日さえ知らないというのが普通だったと思います。しかし時の皇帝アウグストゥスはとても計算高い人でしたので、地中海全域に人口登録、戸籍調査を、人口調査を命令しました。イスラエルの部族が戸籍調査をするということであれば、当然ながらそれぞれの先祖の生まれ故郷に帰って登録するというのが彼らにとっては論理的でした。12部族、さまざまな氏族が旧約聖書に書かれている通りに、そういう秩序が、先祖が持っていた秩序があったからです。皇帝の目論みは、植民地からたくさんの税金を巻き上げよう、そういうものでした。しかしそのような意図による命令の結果、期せずしてヨセフは妻になるマリアと共にベツレヘムの町を訪れて、そこで神の子を出産することになったのでした。母マリアはその子を産着にくるんで、家畜の貝場桶、餌を入れる桶に寝かせました。宿屋には二人が泊まる場所がなかったからです。生まれたその子の名は日本語でイエスでした。英語のイエスのノーのイエスではなくて、ヘブライ語で主は救いという意味のイエスという名前でした。この地方に羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れを番をしていた、そういう時でした。イスラエルには今はいませんが、ライオンがいました。当然狼もいたことだろうと思います。羊は目が悪くて、自分の群れからはぐれてしまうと命を失うことになります。猛獣が羊を襲って食べてしまうのを防ぐために、羊飼いたちは自らの使命を貫き、体を張って猛獣と格闘することさえありました。羊飼いたちは今で言えば貧乏人でした。イスラエルの仕事の中でも最も卑しい部類に入る働きです。誰からも尊敬されることなどありません。羊の群れを飼う、汗を流して、昼間は面倒を見、そして夜寝ずの番をする、近寄ればとっても臭い、そんな職人たちだったと思います。しかし彼らは忠実に羊の命を守り続けました。そして彼らの希望は、天地創造の神が約束を果たしてくださること、救い主を地上に送り込んでくださることでした。淡い期待を抱いて毎日を過ごしていました。そんな彼らを天地創造の神が豊かに祝福されたのです。 ある晩突然天使が近づいてこう言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。そしてこの天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言いました。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。神の計画は突然実現します。救い主が生まれたのでした。人類史上最大の事件となりました。地球の歴史に新しい1ページが加えられました。計画の実現は神がなさることですので、私たち人間が止めたり遅らせたりすることができません。生まれたばかりのメシアに出会う幸せ、それを神は王や貴族ではなくて神の約束を忠実に守り期待し続けている羊飼いにお与えになりました。しかし蓋を開けてみると、メシアは来られたのですけれども、それは貧しい大工のもとに生まれた子供に過ぎませんでした。蓋を開けてみると、2000年前に来られたメシアは天国の衣をまとった貴族ではなく、田舎者の漁師の友達、外国人に代わって税金を納めるような非国民の友達でした。蓋を開けてみると、2000年前に来られたのは悪を滅ぼす最高権力者ではなくて、人前で極悪犯罪人の一人として十字架で処刑された一人の若者でした。蓋を開けてみると、救い主が来られたのはこの世から悪を追放するためではなくて、人を死と破滅から救うためでした。蓋を開けてみると、救い主が来られたのはこの世を終わりにさせるためではなくて、その終わりを準備するために過ぎませんでした。救い主が来られたのは神の約束に期待を抱く方々を救い出して命を与えるためでした。イスラエルに住んでいたユダヤ人たちは期待が外れてがっかりしました。救い主が来たら悪いローマ人をやっつけてイスラエルの国を立て直してくれると思っていたからです。救い主と思っていた男は悪い人たちを追放してはくれませんでした。すべては期待外れに終わったと感じました。ポンテオピラトの裁判で彼らはこぞってこの男を十字架につけて殺せと叫び続けました。そして彼らはローマ人の手を借りて自らの救い主を十字架につけて処刑してしまいました。ユダヤ人は今に至るまで世界の救い主を殺害したという角で世界中で差別され見下されています。しかし旧約聖書でユダヤ人に神が約束された通りに救い主は必ずこの地上に戻ってこられます。人を救って命を与えるために十字架にかかるために来られたイエスは、今度は新しい顔で世界の支配者として この世の裁き主として地上に帰って来られます。天地を作られた神は自分でなさった約束を後でなかったことにすることができない方です。嘘をつけない、約束を破れない方です。救い主は必ず戻ってこられます。その時悪は裁かれ、悪い者は、一度でも罪を犯した者は神の裁きと呪いを受けて永遠の苦しみに入れられてしまいます。救い主は必ず戻ってこられます。その時今涙を流し悲しみと叫びと苦しみを味わってきた人たちは幸せをつかみます。恵まれてなかってこなかった人たちが祝福されて、赤信号を渡って得をしていた人たちが苦しみ、踏みにじられてきた正直者は回復するのです。難しい消費者に苦しんだ方々も慰められ癒されて幸いを得ることになります。救い主が戻ってきて地上の悪を滅ぼされるのを待ち焦がれるのは誰でしょうか。救い主が戻ってきて世界を終わらせるのを待ち焦がれるのは誰でしょうか。救い主が戻ってきて地上から死と悲しみと嘆きとロークを取り除くこと、癒しと報いが望むことを待ち焦がれる人は誰でしょうか。それは現代の羊飼いです。現代の羊飼い、それは寝ずの番をしてでも弱い人たちを守る仕事人のことです。現代の羊飼い、それは貧しくとも仕事と使命に忠実な働き人です。現代の羊飼い、それは報われないと分かっていても正直を貫く人たちです。現代の羊飼い、それはみんなが赤信号を渡ってしまう時でも正義を重んじて甘い汁を吸わない救い主を信じる人たちです。救い主は地上に必ず戻って来られて全てが新しくなります。その時癒されて報われるのはそのような方々です。神が備えられた救い主の再来、それに期待を寄せる者は幸いです。その人は新しい命を得、罪許されて永遠の祝福を手にすることになるからです。共に祈りを捧げます。2000年前のクリスマス、救い主を与えてくださりありがとうございます。救い主が地上に戻り全てを新しくしてくださるというお約束をありがとうございます。戦争と犯罪、悲しみと叫びとロークに悩むこの地上に私たちは生きています。しかし救い主が戻ってこられるとき、時が満ちるとき、本性を隠されていた神が私たちにを救い出してくださいます。私たちは救い主を待ち望んでいます。その方が正義を回復してくださることを望んでいます。その方が私たちを死と破滅から救ってくださることを待ち望んでいます。栄光と誉れと力がいよいよとこしえに天地創造の神にありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。